配達されていなかった。これは知人男性から聞いた話である。会社で総務の仕事をしている彼は趣味というものを持たない。強いて言えば仕事が趣味と言えるほどの真面目人間。そんな彼だから結婚はおろか彼女すらいないというのが常だった。しかし彼とて女性に興味がないわけではなく、どんどんと周りの友人たちが結婚していくことに内心かなり焦っていたそうだ。彼の両親や親戚たちは彼に見合いを勧めてきたらしいが、彼としてはやはり彼女の一人くらい自分で探さないと、そんな気持ちがあったのかもしれない。そこで彼が始めたのが文通というものだった。彼は仕事柄、自分の書く文章には自信を持っていたから、もしかしたらそれが文通を出会いの手段に選んだ理由だったのかもしれない。そしてどうやら世の中には文通を通して真面目な出会いをサポートする雑誌というものが現在においてもしっかりと存在しているらしく、その雑誌自体が存続し続けているということは、メールや LINE が全盛の時代であってもそれなりの数の人間が文通というものを未だに利用しているということを証明していた。メールや LINE のように瞬時に相手に伝わるのではなく、相手に手紙が届き、そして相手からの返信の手紙を待つというゆったりとしたやり取りの良さというものも理解できる気がする。彼はその雑誌を利用して何通かの手紙を出してみた。それぞれの女性のプロフィールに沿った丁寧な内容の手紙を。それでもその中で返信の手紙が届いたのは一人の女性だけだったそうだ。彼女は独身であり一人暮らし、自営業をしながら遠い青森県に住んでいると書いてあった。一人の女性からしか返信が来なかったことで、彼は最初かなりがっかりしたらしいが、その女性と文通を始めてみると、すぐにその女性にのめり込むようになった。とにかく文章が丁寧で、文字も綺麗だったし、何より気配りも素晴らしかった。まるで、奥ゆかしい古き良き日本女性と接しているような、不思議な気持ちになったという。彼女は30代半ばで、髪が腰まで伸びていると書いてあった。それだけの情報から、彼女の姿や顔立ちを想像するのはとても楽しい時間だった。だから彼女からの手紙が届くと、彼はすぐに返信の手紙を書いて投函した。ただ、彼女からの手紙はなかなか返っては来なかったので、彼は仕事中も彼女からの手紙が届くのだけを楽しみにしていた。なかなか返って来ない手紙を待っている時間も、彼にとっては至福の時間になっていた。それから何度か手紙のやり取りをしているうちに、どうやら彼は本気で彼女のことが好きになってしまったようだった。そして素直な気持ちを手紙にしたためて送った。季節は初夏だったので、雑貨店で見つけた小さな風鈴と一緒に。しばらくして返事が返ってきた。嬉しいという言葉が書かれていた。彼が送った風鈴のことも気に入ってくれたようだった。だから彼は思い切ってこう書いた。一度お会いできませんかと。すると返ってきた手紙には、本当に会っていただけるのですか。とても嬉しい気持ちでいっぱいです。ただ、お会いするのはもう少し後でも構いませんか。と書かれていた。 それからも文通はとても順調だった。彼が気持ちを伝えてからは、彼女からの返信が届くのも早くなり、彼は一日おきに手紙を書いていたという。彼はとても幸せだった。きっと自分はその女性と運命的な出会いをしたのだと確信していた。だがある日、彼はあることに気づいた。彼女から帰ってくる手紙には、消印というものがなかった。手紙ならば間違いなく消印というものが押されているはずだった。そして一度不審に思い始めると、その気持ちは抑えきれないものになっていった。彼は郵便局に電話をして問い合わせてみた。石川県から手紙を送ると、何日後に青森県へ届くのかと。すると発送日から最低でも翌々日になると言われた。彼が郵便ポストに投函していることを告げると、それならばもう一日くらい余計に日にちがかかりますねと言われたという。彼には理解できなかった。彼が出した手紙の返事は翌々日には間違いなく返ってきていた。それはどう考えても計算が合わないことになる。どうして彼の手紙が届くのに 2,3 日かかるのに、彼女からの返事が翌々日の昼には届いているのか。彼はそのことを手紙に書いたという。あなたは本当に青森県に住んでいるんですよねと。それから彼女からの返信が来なくなった。その頃には彼自身も彼女との文通に気持ち悪さを感じていたから、自然と手紙をやり取りするという行為には興味を失っていった。ただ、それならばどうして青森県の住所に送っていた手紙を彼女が読み、返信することができたのだろうかと、不可思議な思いでいっぱいになったという。そんなことがあってから数日後、彼は家の中に異変を感じた。家の中に頻繁に黒い糸のようなものが落ちていた。手に取ってみると、それは明らかに人の髪の毛だった。しかもとても長い髪であり、何かベトベトした感触があった。そんな長い髪の毛が、トイレ、浴室、リビング、玄関、そして寝室と、家中の至るところに落ちていた。彼は独身であり一人暮らし。女性を家の中に入れたことなど一度もなかった。その時、彼は思い出したという。文通をしていた時、彼女が自分の髪が腰までかかるくらいに長いと書いていたの。彼は言いようのない気持ち悪さを感じた。家の中に塩を置いて、神社でもらってきたお札も丁寧に貼り付けた。まさかとは思ったが、そうするだけで不安も少しは落ち着いたという。そんなある日の夜、彼が寝ていると、突然どこからか聞こえてくる風鈴の音で目が覚めた。時計を見ると時刻はすでに午前3時近くになっていた。彼はベッドから起き上がると、風鈴の音に意識を集中した。彼の家には風鈴などどこにもつけてはいなかった。一戸建ての彼の家に他の家の風鈴の音が聞こえてくるなどありえないことだった。すると、 風鈴の音が少しずつ大きくなるのが分かった。彼は部屋の電気をつけて辺りを見回した。どうやら風鈴の音はクローゼットの中から聞こえてきているのが分かったという。ゆっくりとベッドから立ち上がると、足音を立てないようにしながらクローゼットへと近づいていく。心臓の鼓動がどんどん速くなっていく。彼は覚悟を決めて、一気にクローゼットの扉を開いた。クローゼットの中には、見慣れた服が並んでいるだけだった。しかし風鈴の音はすぐそこから聞こえてくる。彼はその場にしゃがみ込むと、クローゼットの奥へと手を伸ばした。何かビニール袋のようなものが手に当たった。彼は思い切ってその袋のようなものを引っ張り出す。そこで彼は固まった。彼が引っ張り出した袋には、彼が書いて、そして彼女宛に送っていた何十通もの手紙が順番に並べて入れられていた。そしてその手紙をまさぐると、手に硬いものが当たり、それを手に取ると、彼が彼女に送った風鈴なのだとすぐに分かった。なんで俺が書いた手紙がこんなところに。それに、さっきから聞こえていた風鈴の音はこれなのか。彼は頭の中がパニックになっていた。すると突然、部屋の明かりが消えた。彼はひっと声を上げてその場に固まった。ふと嫌な気配を感じて見上げると、クローゼットの上の方から二つの目が光っているのが見えたという。長い髪の毛が彼の顔まで垂れていた。そして彼の耳には、
好きだって言ってくれたのに、本気だって言ったくせに、
という女の声が聞こえてきた。その声を聞いた彼はその場で意識を失った。朝になって目覚めた彼は、昨夜のことが夢であってほしいと願った。しかし彼のそばには、彼が彼女に送った手紙が散乱していた。そして彼の左手の薬指にはまるで人の歯型のような跡が残されていたという。それから数年経つが、彼は未だに彼女すらできてはいない。どうやら左手の薬指につけられた歯型もまだはっきりと残っているようだ。以上、配達されていなかったという題名の話でございました。